皆さんごきげんよう。ラブ・フォール・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブ・フォール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇をお聞きの皆様、お変わりないでしょうか。7月も半ばに差し掛かりましたね。夏の気配が一層濃くなるこの時期、7月5日に大地震が来るという噂が広がって、少し胸がざわついた方もいらっしゃるかもしれません。私もその夜は仕事から帰ってくると、真っ先に猫たちのための避難用ゲージを用意して防災グッズの確認をしました。何も起こらないでほしいと祈りながらベッドに入りましたけれども、なかなか寝つけず、結局朝の7時くらいまで眠れなかったんですけどね。幸い何事もなく朝を迎えられてほっとしましたけども、ネットの地震リアルタイム YouTube には予言の4時過ぎかな、4時過ぎだったかな、から見るとね、16万人の人が見てるんですよね。でやっぱり皆さんね、地震の予測に少し胸がざわついた方も多かったんじゃないかなと思いますけれども、あの時間心の奥でずっと考えていました。もしもの時私はどう生きるだろうとか、私たちはなぜこんなにも恐れを感じるのだろうというふうに感じました。怖さを感じながらも備えを整えて眠りについて、夜眠れなかったですけどもね、幸い本当にね何もなくて、よかったんですけれども、あの時間に少しの時間でしたけどね、いろいろ考えさせられました。さて今日も参りましょう。一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は小暑ですね。小暑が始まる日から立春までの期間を暑中というそうで、立秋ですね、ごめんなさい、立秋までの期間を暑中というそうで、この期間に暑中見舞いなどを出すそうですね。最近はメールという便利なものがあるので、あまりはがきなどを、ね、書く機会がなくなりましたね。はがきだけではなくて、昔はお手紙などもよく書いていましたが、最近は本当に書く機会も少なくなりました。私はね、割と書くことが好きなので、自分が今感じていることとか、あと、まあそうですね、自分が感謝しなくちゃいけないことなどを常にこうノートに書いたりとかする人なんですけれども、またね、お手紙も書きますね。手で書くっていうのは面倒なんですけれども、気持ちが本当に伝わりやすいなというふうに私は思ってます。それに字を書くと、字をね、自分で書くと漢字の面白いことに気がついたりとかするんですよね。はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は蓮、初めて開くという時期です。水面に蓮の花が咲き始める時期というそのままの意味なんですけれども、私は、まあ、去年も話したかもしれないんですけれども、毎年家の近所でね、ハス畑があるんですよね。でお盆にそのハスの花が売られるんですけれども、私はそこに、写真を撮りに行くのが楽しみで、毎年、まあ、泥の中からこう出てくるね、花、仏教の悟りの境地に例えられる花なんですけれども、花が短命なのも日本人に好まれるようで、江戸時代には蓮見なども流行ったそうなんですよね。まあ、この蓮というのは実は、全ての部分が薬用とか食用になる実用的な植物だそうです。私はね、食べたことないですけどね。さて、今日はね、仏教コードという本をね、いつも行く本屋さんで見つけたんですよね。 で、三木太雲というお坊さんが書かれた本で、少し立ち読みしていましたけれども、お経の意味などが詳しく書かれていて、とてもわかりやすかったので、私は購入して読みました。今日はね、そのお話をちょっとしてみようかなと思っております。題してね、末法の世に生きる私たちへ仏教行動と心の備えということでお話ししてみたいと思っております。さて、ラブフォーシングス、この後は CM を挟んで今日の一曲、そして番組の後半では末法の世に生きる私たちへ仏教行動と心の備えという話題でね、本日のラブフォーシングスお送りさせていただきたいと思います。今日も528の、音源をね、バックにお話しするコーナーも設けておりますので、ぜひお楽しみください。素敵な30分を、Love for All Things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはポルケカントアシという、楽曲で、これはあのエレクトロニカ単語ですね。ラ・ミロンガ・エレクトリニカという、バンドなんですけれども、まあまあね、最近とか、まあ、10年ぐらい前にすごく、エレクトロニカが流行って、でいろんなね、ヨーロッパの、若い人たちがこういう単語をね、作ってらっしゃいますね。とても興味を持ったので今日はかけてみました。さて今日はね、仏教行動という、三木太雲さんのお話、本からお話ししてみようかと思いました。昔にね、実は私お経を勉強してた時期がちょっとあったんですね。当時その仏法の試験も受けたりとかもしたんですけども、何か特定の宗教からの勉強ですとこうバイアスがかかってしまうと思いましたので、まず知ることが必要だといろんな本を読んだんですけども、まあ、他のアプローチの本も、とてもね楽しく勉強させていただいたことがあったんですけども、まあ、そんなことからこの三木太雲さんの仏教行動という本にとても興味を持ちました。またね、未来に起こる災害災難はお経で回避できるというね、帯がつけられておりましてね、これにもちょっと惹かれたんですけれども、今ね私たちは末法の世に生きているそうです。末法というのは末の方と書いて末法なんですけども、そんな言葉を仏教では1000年以上前から残してるんですね。仏の教えがだんだんと形骸化し、人々が欲望のままに生き、世界が乱れていく時代っていうふうに言われてるんですが、この形骸化というのは物事や制度、行為などが、本来の意義とかね、あと目的を失い形だけ存在するようになったことを指すそうなんですが、まあ、心が乱れて世界が乱れていくというふうな時代だそうなんですね。今の私たちの世界、社会とか地球の状況を見てみると、この言葉がとてもリアルに感じられますよね。自然災害や環境破壊や争い、そして、SNS の中でも憎しみや嫉妬、どこかでこうバランスが崩れている、地球さえもね、私たちの生き方にこう怒ってるんじゃないかなっていうふうに私はいつも思ってるんですけれども、 その三木太雲さんの仏教コードにはこんな言葉があります。すべての答えはお経の中に書かれている。それは人間が陥る苦しみとそれを乗り越える知恵の地図だというふうに書かれているんですね。お経は難解な呪文のように思われることが多いんですけれども、実は私たちが抱える不安や恐れ、怒り、そして迷い、そうしたものへの取扱説明書のようなものだと。またお経は私たちの日常にこそ必要なもので、幸いを遠ざけるための呪文ではなく、幸いの中にも心を平静に保つための知恵なのだと書かれているんです。例えば般若心経には色即是空、空即是色というとても有名な言葉があります。この世のすべてのものは形があるようで実体はなく、だからこそ執着する必要もない。でも実体がないからこそ私たちは形を通して心を表現できる。こんな言葉には末法の世をしなやかに生きるヒントが込められているように思います。恐れを感じるのは弱さではない。また恐れを感じるのは生きている証拠。恐れがあるからこそ私たちは備え、守り、優しくなれるのかもしれません。仏教では無常の教えがあります。すべては変わりゆくもの。失うことも出会うことも苦しみでさえすべては変化の一部。同時に恐れに飲み込まれずに立ち戻る心の場所も必要です。その場所を教えてくれるのがお経に込められた見えない羅針盤のような教えなのかもしれません。この教えを胸に置いたときに私たちは少しだけ今のこの瞬間に集中できるようになれるような気がしますね。さて今日ね、前半でお話ししました末法の世とは何なんだろうか。仏教では私たちが生きるこの時代を末法の世と呼びます。教えは残っていてもそれを正しく実践する人が少なくなり、欲望と苦しみが世界を覆っていく時代という意味だそうですけれども、三木太雲さんの仏教コードにはこんな一文がありました。末法は時代の名前ではなく人の心の状態だ。外の世界は変えられなくても自分の心の末法は終わらすことができる。この言葉にね、私はちょっとハッとしましたね。私たちは変化の大きな時代の中に生きています。環境の異変、社会の分断、そして個人の心の揺れ、そのすべてが心の末法なのかもしれません。でも、ここから脱する鍵も、実は私たち自身の中にある、それを教えてくれるのがお経なのかもしれませんね。私たちは日々未来の不安に心をかき乱されています。でもお経はその心の乱れに効く古くて新しい処方箋なのかもしれませんね。先ほど申し上げました般若心経の色即是空、空即是色、この教えは失うことも苦しむことも決して永遠ではないと気づかせてくれます。恐れもまたただ心の現象だからこそそこにしがみつかなくていい。皆さんね、心ってどこにあるって聞かれたことありますか？私もね、昔ね、知人のお坊様から聞かれたことがあるんですよ。私はここにあるって胸のところに手を当てたんですけれどもね。お坊さんは、いやいや、心はあっちこっち飛んでんだよと。例えば遠く離れたお母さんのことを考えてたとします。すると、心は遠く離れたお母さんのところに飛んでいってます。心、心にあず、あらずっていう言葉もありますけれども、そういうことなのかもしれませんね。そんな大切なところへ向かう心なら、いざ知らず、過去の嫌だったこと、未来の心配に心を飛ばすよりも、あ、今、ここっていうふうなところにね、心を置いておくのも必要ですね。さて、今日もね、今から528の私が弾いたピアノのね、BGM の上に乗せて、物語、ある物語のお話をしようかと思っています。妙法のね、妙法蓮華経というのものの家宅の例え、これは三者家宅の例えというんですけれども、このねお話をしてみようかなと思っております。ある ある裕福な老人が大きな屋敷に住んでいました。この屋敷には彼の子供たちが住んでいます。ところがある日、屋敷に火がつき、あっという間に炎に広がってしまいます。老人は外に逃げ出しますが、中の子供たちは火事に気がつかず夢中で遊び続けているのです。老人は必死に呼びます。早く出ておいで、ここはもう危ない。しかし子供たちは火事の恐ろしさも知らず、まだおもちゃで遊んで夢中です。そこで老人はこう言います。外には君たちの大好きな素晴らしいおもちゃの車があるぞ。ヤギの車、鹿の車、牛の車、どれでも好きなものをあげよう。子供たちは喜んで屋敷を飛び出してきます。そして全員が無事に救われました。このお話の火のついた屋敷というのは、欲望にまみれたこの世界を表しているそうなんですね。老人は仏、そして子供たちは私たちの主情。私たちは日々欲望とか執着に夢中になり、この世界が燃え盛る火炬だということに気づかずにいます。仏は私たちに呼びかけます。ここはもう危ない、外に出なさい。でも私たちは耳を貸さない。だから仏は私たちが興味を持つ全教方便を用意して、そして心が向けるきっかけを作るのです、というねお話なんですけれども、私たちの日常は本当に火炬の中にありますよね。ニュースで見かける自然災害や環境破壊、社会の混乱、地球もこのような屋敷のように燃えていて、私たちはその中で欲望や快楽に夢中になっている。でも仏はそんな私たちを責めるのではなく、外にはもっと素晴らしいものがあるよって呼びかけてくれてます。その呼びかけがお経であり、祈りであり、私たち一人一人が持つ思いやりや優しさなのだと思います。この仏教講道の本の中にはいろんな種類のお経が載ってたんですけれども、妙法のお話もたくさんありました。妙法蓮華経というのは お釈迦様が晩年に説いたお経で、とても美しいイメージに満ちています。このお経にはこんな教えがあります。一切衆生、質仏性、すべての命はもともと仏と同じ光を宿しているという意味なんですけれども、どんなに苦しみに満ちた人も、欲望に翻弄されている人も、心の中には必ず清らかな光がある。また方便本の中には、この世界には三界、欲界、色界、無色界において、安住できる場所はない、まるで燃え盛る家のようだと説いています。しかしお釈迦様は続けます。燃え盛る世界の中でも心を整えれば穏やかに過ごせる。仏教は他の火を消すのではなく、自分の内側の火を消すことで世界との調和を取り戻すと道だと教えているそうです。私もね、今回の7月5日のね、件では防災グッズを用意して、不安で実はいっぱいだったんですけれども、何かが起きたら猫たちを守れるかな、自分は大丈夫かなとか、すごく思ったんですね。でも太く深呼吸をして、今この瞬間は無事だ、今は大丈夫と感じると、少しだけ心が静まったんですね。物理的な備えはできる、でも心はどうやって整える、防災グッズを準備するように心得にも、備えっていうのが必要なんですね。心の防災をすると言いましょうか、こんな教えもあります。仏教には四念処という教えがあるそうです。心、体の心、身体の心ですね。体の感覚に意識を向ける。受、受ける、受けると書いて受ですね。湧き上がる感情をただ見つめる。心、心、私欲に飲み込まれずに観察者になる。そして法、世界の真理を思い出す。この4つを意識するだけで、ほんのちょっとだけでも不安の波が少しずつ静かになっていきます。 恐れをなすことはできなくてもなくすことはできなくても恐れとともに今を意識に戻すというんですかね、三木太雲さんはこんな風にも書いています。お経の声は心の羅針盤、迷った時、乱れた時、あなたを中心に戻してくれる。私もね、仏教をとっても勉強したわけでもないので、自分の心をね、平静に保つっていうのは本当難しいことだって、いつも実感してるんですけれども、この仏教行動をね、読むことでいつもいつも、あ、そうなんだ、あ、そうなんだっていうふうに、思いながらね、また新しい世界が垣間見たような気分になりましたね。私たちは末法のように一人で立っているわけではありません。この世界にはまだ思いやりや優しさや、そして祈りがあります。朝、窓開けて風の音に耳を澄ましたり、好きな香りを焚いて、深呼吸をしたり、誰かにありがとうと伝えたり、心を込めてね、ご飯を炊いたりとかね、まあ、どれも小さなことなんですけれども、その積み重ねが私の心の形を整えて、周囲の世界のさざ波、周囲の世界にずっとこうさざ波のようにね、広がっていくのではないかなというふうに思ってますね。また祈りですね。祈りとは外に何かを求める行為とかではなくて、自分の内側を整えるための行為だなと。例えばピアノの鍵盤に向かうときも、そっと触れるときも、大切な人とか自分自身を思う気持ちがあれば、それはすでに祈りになっているなと思います。恐れを抱いてもいいし、不安を感じてもいいんだけども、その心に優しく寄り添う時間があれば、私たちはまた少しずつ立ち上がれるものではないかなと。まあ、仏教ではね、本当に難しいんですけれども、祈りとは外に求めるものではなくて、自分の内側を整える行為だとも言われています。毎日ね、いろんなことが本当に起きますけれどもね、その度に心が揺れた時に、これはね、修行だっていうふうに私もね、思って、過ごしておりますがね、心を平常に保つというのは本当に難しいことですけどね、それをまた、なんていうかな、小さな楽しみにして、自分の心を平常に保つ修行の楽しみとしてね、過ごしておりますけれどもね、三木太雲さんの仏教行動、ぜひ手に取ってみてください。それでは、ラブフォーシンクス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエストら、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。末法の世、それは恐れと希望が同居する世界かな。でも、あなたの小さな優しさや祈りは見えないけれども、確かに世界を癒しています。今日のこの時間があなたにとって小さな心の支えになりますように。Love for all things 岡本美沙でした。来週もこの時間にお会いしましょう。